高山俊吉気分青信号。こんにちは。とうとう第1回の裁判員裁判、全国第1号の裁判員裁判が東京地方裁判所で開かれました。8月3日から6日までの4日間、その内容は連日新聞テレビで報道されましたので、皆さんもご覧になってかなりご存知なのだろうと思います。さて、その評価評判を皆さんはどのように受け止められたでしょうか。私たちは裁判員制度はいらない大運動ということで、東京地裁の前で裁判員候補者の皆さんを含めて多くの皆さんに制度の反対、制度に反対するということを訴えるビラをたくさん巻きました。それからまた裁判所を包囲する霞が関一帯のデモを繰り広げました。500人近い参加者があり、当然裁判所の構内にも大きく声が響くという、そういう街頭行動でした。4日間にわたった第1号裁判ですが、その内容を私はこういうふうに見ました。それは一言で言えば、市民参加という名の刑事裁判所だった。偽物だった。100人の裁判員候補のうち、実際に出てきた人は47人しかいなかった。それでも予想以上に多くの人に来てもらって大変ありがたいというようなことを裁判長は言ったと伝えられます。やっぱり評判悪いということはよくよく裁判所が分かっている。呼び出されたけれども最終的に裁判員から外れたということでほっとしたという感想を述べた方が少なくなかった、そうも言われました。マスコミは裁判員自身が質問するかどうかということをみんな、見つめていたというのか、それを待っていた。裁判員自身の裁判があったということで大きく報道され、これで市民の参加だ、こういうふうに報道してましたね。市民参加というにはその市民から声が出なければそれはお飾りだろうと、こういうことで誰かふーとかはーとか言ってもらいたかった、言ったということで、言ったということ、発言したということ、それだけでもうそれが事件でした。しかしその裁判員の質問発問を誘うためだったと推測される頻繁な休廷、休廷と言いますのは法廷をちょっと休んで裁判官裁判員が後ろに退いて控え室で何やらのお話をしばらくやって、それでまた法廷に入ってくる、これを休廷というんですけれど、その間控え室の密室の中で一体何をしてたんだということもまた話題になった。おそらく私が推測するのは、どうか皆さん一つ発言してください、質問してくださいという繰り返し繰り返しの裁判長の裁判員に対するお願いの場面だったのだろうと思います。それでもなかなか発言せず、やっと発言したと、これがまあ事件。3日目には裁判員の一人が体調不良で欠席をしましたね。風邪だと言われますけれど、元気にその日の前まではやっておられたように見えました。本当に体調不良だったのか、嫌になったのではないか、結構大事なポイントだと私は思います。3日目には裁判員がみんな質問した、大騒ぎになった。しかしそれは裁判長の指示で裁判員の1番から6番までがその順序に質問するという、まあ言ってみればもう発言発問をしないわけにいかない状況に 追い込まれての発問だったと私は見ました。これらの事実が示すものは何だったんだろう。それは私の言葉で言えば市民参加のことさらな演出です。国民の常識の登場、市民の風が法廷に吹く、美しい言葉がたくさん使われたけれども、結局その中身は何だったかといえば、国民の常識の名のもとに被告人を責める。裁判官、いやもっとはっきり言えば糾問官と言っていいと思うんですが、糾問する役割を担わせることではなかったか。検察官に加えて9人の裁判官から追及をされるという、そうしてさらにそこに加えてご遺族の処罰感情を直接ぶつけるという、まあ、それは大変凄まじい糾弾の場面だったと思います。これをリンチではないかというふうに言った人がいますが、その言葉にはある種の実感が込められているようにも私は感じました。市民参加で刑事裁判が良くなるというふうに言っていた。実際どうだったか。これは端的に言えば、判決は検察官の言う権威がそのまま承認されたという手続きでした。驚くほど検察官の主張のままでした。4日の判決、実質審理は2日。それで検察官の主張には問題があるというところまで行くはずもありません。疑いを持ったってそれを具体化する日にちがない。結果、検察官の言う通りになるというのはもう当初から見えた結果でした。そしてもう一つこの判決の特徴を言えば、刑罰の中身がとても重かったということです。それは被告人に対する非難感情がとても強く判決に反映したということ。検察官が裁判所の判断を褒めました。弁護人はなかなか十分なことができなかったと言いました。その検察官が裁判所の判決を褒め、弁護人は思う通りになかなかいかなかったと肩を落とす。それが今回の裁判員裁判の全体を最も象徴的に示していると私は思いました。簡易迅速重罰の裁判、それをまるで絵に描いたように示したものだった。裁判が分かりやすくなったという言葉を裁判員が随分言われたと言われています。しかし私は疑問があります。分かりやすさとは何だろう。分かりやすいということは、問題の理解をスムーズにさせるために、さまざまな要素を削りまくった結果、とても単純化されて、結論がとても見えやすくなるということにならないか。本来考えれば、分かりやすいというのは別に裁判員裁判でなくたって分かりにくい裁判の方がいいということもないので、分かりやすさというのはどういう裁判制度であろうが、それはそれで追求すべきことであるし、追求できることだとも言えるし、また一面、裁判で究明しなければいけない、発見しなければいけないことというのは結構そう分かりやすくないことではないかとも言える。審理の内容を単純化してしまったり、証拠を減らしてしまったりして、真実の究明をおろそかに犠牲にした上での分かりやすさだとすれば、分かりやすさというのはむしろ問題だということにもなりかねない。事件の真相にこの裁判が迫りきれたのかということこそが判断の基準ではないのかというふうに私は思います。私はこの事件で被告人の殺意が強かったのか弱かったのかがポイントだというふうに言われてきたことに一貫して疑問を持ってました。強かったか弱かったか、 強い手は何か弱い手は何かということも分かりにくいですけども、そうではなくて、どうしてこの被告人は人を殺すという行動に走ったのか、その原因、事情、理由を本当に解明しきれたか、その解明しきった結論として被告人が負わなければいけない刑罰、刑の重さが確かに判定できたのかということだと思います。私はこの事件の背景には貧困があると思ってます。差別があると思ってます。そしてまた被害者の方が朝鮮韓国のご出身だというような話も聞きました。そこにはまた貧困もあったように思います。お互いが生活保護を受けていたではないか、受けているではないかということを非難し合ったという、本当に胸の痛む話がありました。貧しさと差別の中でこの事件が生まれたとすれば、それによって被告人を免罪するということまでは言わないにしても、一体被告人が負わなければいけない責任とは何かということは、それはそれとして慎重に見るべきことになるだろうと思うんです。私は今回の裁判は、これは本当の刑事裁判とはもはや言えない、ショーとか見せ物とかいう方が当てはまるものだという気がしました。ともあれ、裁判員制度はこれからこういう形で進むということをとても象徴的に示したと思います。8月10日には埼玉で第2回の裁判員裁判が始まりました。そして9月に入りますと、連日の裁判員裁判が全国の裁判所で始まります。それに対する反対の運動も私たちは全国で繰り広げようと考えています。福岡9月9日、千葉9月14日、三重9月15日、横浜9月29日、岡山10月6日、こんな裁判員裁判が今のところもう私たちがその門前で納得できないという声を上げる予定を組んでいます。もっともっと増えるでしょう。皆さんにもぜひ裁判員制度これで良いのかということを、具体的な材料が目の前に現れたという状態の下で、ぜひ正面から考えていただきたいと思います。今日は珍しく少し長いお話をいたしましたが、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今日はここまでにしましょう。